トギツーネットラジオ。この放送は想像力の問いが哲学有害図書の週刊トギツーによるネットラジオ。私編集部の研田圭次郎です。共犯者の皆様よろしくお願いいたします。それでは早速トギツー47号を読みます。2016年1月31日に書いた文ですね。昔を思えば、何十年も昔の製品を考えれば、わっこんなんでよう安全とか栄養あるわとか言ってたなと思います。特に薬とかでそう思うし、その当時信じられていた健康法なんて時代とともに覆され、常識が塗り替えられている。悪いとまで言われる健康法すらある。待てよ、じゃあ今信じられている薬や医療や健康法もデタラメなはず。がんの因果関係も風邪の治し方も科学とか言ってもっともらしく言われてるだけだと思いますよ。不安を煽る医療商売のやり口にいら、一番僕が不審に思っているのは精神科です。僕のイメージする図を言いますと、心に蛇口がついていて、その蛇口がひねられて水がダダ漏れになってると。で、床がびしょびしょに濡れるから、その濡れてる状態が嫌だというストレスだという時に、これをどうしようかという、そうした時に、濡れてる状態を雑巾で一生懸命拭いている人とか、こっちに来へんように土手を作って水を塞ぐ人、バケツを持って水をこう受けてる人っていうのが、まあ薬事療法だとしたら、これは全部間違ってると思います。一番の改善方法は蛇口をひねって止める、水を止めるです。だから雑巾で拭く人は、濡れた雑巾をどこに置くのか、どこで絞るのかとか出てきますし、そうじゃなくて蛇口を止めるのが一番優先的にやることだと思うんですけど、まあそれぞれに合ったやり方まではどうこう言えませんが、日々の生活の環境の改善と前向きにどうやって死んだろうかいなと考えれば、逆にどう生きようかを考えるヒントになるんじゃないでしょうかと、こういう記事です。昔だから、何十年も昔のものは当時は最先端のものとして良かったから、薬とかもね、食べ物とか、食べ物は逆に今の方がちょっと怪しいっていうのもあるかもしれませんが、感覚的なものは全然違うような気がしますね。ヘルシーとかステーキがヘルシーとかいう風に言われてたりとか、今は野菜とかの方がヘルシーみたいな、そういう感じ、感覚は違うと思いますけど、だから改善されてて今は良くても、未来から過去を振り返ってみたら、やっぱりそれはやばいって思うことも多いと思うんですよ。じゃあ何をよりどころにこう信じていけばいいのかなとかあると思いますけども、どうなんでしょうね。その辺は検証と実績対直感みたいなところで、どっちを信じていくかは人それぞれですね。そういえば日本沈没2006のやつでそういうやり取りがありましたね。結局直感だと言っていた、あの博士の言っていたことが正しくて、日本は沈没していくという話、あれシンゴジラも手掛けた樋口監督の、監督の日本沈没があって、それ見たらゴジラの映画と日本沈没の映画とミックスしてもあんまり変わりのないような感じ。やっぱり災害と人間というテーマだからかなと思いました。では僕は一体何が見たかったのかと思って考えたら、その時人はどう生きるのか、どう死ぬのかなのかもしれないなと思いました。 で主人公の人たちの恋愛とかはやっぱ全然興味ないんです。逆に見たくない、いらない部分だと思うんですけど、あのアメリカの映画とかでよくキスシーンがいちいち出てきてそれが嫌いなんですよ。いちいちせんでいってって思う。でジュラシックワールドの映画の中でキスシーンがやっぱり出てきます。でなんかバーッと男と女の人の主人公みたいな人たちがいろいろ苦難を乗り越えて最後になったら急に夕焼けバックでキスしたりとかするみたいな、ああいうなんかすっげえ嫌なんですけど、キスするところだけが途中でもしますよね。今からじゃあさあ戦いに行くぞみたいな前になった時にいきなり行かないでみたいな感じの、そういうシーンになるとキスをするというね、あれなんなんやろうと思ってて、ね、日本の映画とかでよく涙を流すシーンが多いと思いますけど、それにやっぱり涙を流すシーンとそれと同じなんかなとか思います。で向こうではキスするっていうのが大事で、日本では涙を流すっていうシーンが大事、それがやっぱりいるやろうっていうところなんかなとか思ったりしたんですけど、ジュラシックワールドで、もうみんな避難しなあかんくなった時に男のやつが女の人のね、なんか2回目のキスシーンをやりそうなムードになった時に女の人がやめてって、私彼氏がいるのって言って断るシーンがあるんですよね。あれはやっぱり皮肉ってんのかなとか一瞬思いました。まあでもそんなにキスキスいらんやろ、丸々カットしてくれよ、1回目のすらいらんわっていちいち僕は思ってしまうんですけども、で日本沈没の話にちょっとなんか途中から変わってますけど、まあでじゃあ一体どんなのが見たかったのかなと思って、その人間が災害と向き合った時どうなるのかとか、そういうものが見たいんやなと思って、でも映像的なこう魅力というか見てみたいと思うところで、シミュレーションの再現映像みたいな、日本が実際沈没していった時に、街はどうなっていくとか、山の方に逃げていった人たちはどうなって、崩れていったところどうなったとか、火山が噴火してどうなったとか、そういうもののシーンを早く見たいと思いながらその映画を見たりしてたんですけど、でもそれってなんか NHK のそういう番組でやってそうやなとか思ったりもしましたけど、まあそんないつの間にか話は変わってましたが、次行きましょう。川島直美、昔テレビで川島直美の初恋の話というものを再現 VTR みたいなんでやってました。その時のエピソードが、子供の頃少し年上の男の子と遊んでいて、直美さんがしゃがんでお花を摘んでいた時、その男の子 に背中におしっこをかけられたという話だった。これを愛情表現だと思ったとのことでしたが、これは何かモヤモヤして忘れられないんです。これ実際やってましたよ、背中におしっこかけられたんですよみたいな話やってました。世界にはいろんな愛情表現がありそうですね。理屈さえつけたら何でもそうなるし、そもそも人間が勝手に決めたしきたりもあるし、頭を撫でるとか抱きしめるとかあるけど、顔に唾を吐きかけるとかもあると思います。さすがにうんこを食べてほしいとは思いませんが、おしっこの掛け合いは好きな人だから何でもできる系の中に入れてもいいんじゃないでしょうかと僕も思いますけども、いつも、強気な人が二人きりなら弱い面を見せるとか、死んだふりをして反応を見てみたいとか、思いっきり噛んで怒らせてみたかったり、すべて愛情表現だと思えば可愛いもんですね。価値観が同じであれば川島直美さんも男におしっこをかけるべきですね。やったんでしょうか。どこまでが許される変態なのか、これも一度トギ2で取り扱ってみたいテーマです。いそういない 変態さんのコーナーとかいうのもね、いろんな愛情表現がありますね。だから人間の心を形成していくそのプロセスというのが複雑に転じていくから、いろんな愛情表現はあると思いますよ。それも許せるか許せないのかが好き嫌いなんでしょうね。うわつまんねえ。はあ、はあ、ですよ本当。ああそう、最近またちょっと思ったことかな。なんか今日の日本のアニメを見ていて思ったこと、大昔の人に見せたらどう思うのかなと思いました。このアニメを、というかこの現代の日本を。だってすごいじゃないですか、あの金髪の女の子とか赤色の女の子とかがフリフリの服着てプリキュアとかアイドルとかやってるのとかロボットに乗って戦ってたりとか、すごい手からエネルギー派を出したりとか空飛んだりとか、まあ今のアニメが悪いという意味じゃなくて、そういうものが僕も今は今で面白いと思いますけど、それをね、例えば釜茹でされてる石川五右衛門の走馬灯みたいなところの中にスッて入れ込んで見せてあげるんですよ。そうやったらどう思うやろうなと、えって今から何千、今から何百年も後にこんな未来になってんの、日本ってこういう風になってんのと思った時の西川五右衛門はどういう風に思うかなと思って、浜野雅子はどうのこうのって言ってる時にうわって思うかもな。日本はおばきゅう温度とかおじゃまじょどれみとか、そういうものを戦時中の軍人の人たち、日本の国づくりのために死んでいった人たちとか侍の人たちとか、そういうすごい強いガチな信念を持った人たちにピカチュウとかをね見せるんですよ。未来にはこんな新種の動物がおるんかとか思うかなと思って、日本はどういう風になっていくんだろうなと思って、日本を守らなきゃと思ってた人たちにそれを見せたらどう思うやろうな。あられ温度でうんちゃちゃっちゃって言って踊ってるあられちゃん盆踊りとかだから昔の人たちもやってて、それがおじゃまじょどれみかなんかの盆踊りでハッピッピとか言ってるああいうのを聞いた時にどう思いはるんやろうなと思って、なや未来の日本の女の子たちは赤い髪の毛とか青い髪の毛とかしてるんかとか思うんがね。でも逆に今から何百年も後の未来をもし見れたらどういう風に思うんかな。そんなに今の日本の形が様変わりして、うわこういう風になってんのはなってほしくないと思ってる未来になってたらショック受けるかもしれないけど、まあ多分想像を絶するんでしょうから、まあ何百年も先のことやったら、それが当時の人たちがいいと思ってんやったらそれでいいんじゃないのかと思うかな。どうなってんやろな、すっげえチャラいやつらばっかりの世界みたいなんでなったら嫌やなとか思うかもしれんけど、軟弱になっていってるって思うんかな。逆に硬派になっていってる部分もあったりするから、まあこれもそうですねというしょうもない結果になっちゃいましたまあいろいろありますねということになりますねああまとまりはないわ今日は、ほんま。そうだからいいものもある悪いものもある、そういうことになっちゃってしまいましたが、硬派なやつもいればナンパなやつもいればという、でも違う違うって思うようになるんでしょうね。歴史が塗り替えられて何十年 つい何十年前とかの話やのに全然歴史認識が変わっていったりとかしてることもあると思うんで、だから、うん、その人たちに2010年代とか2000年代、1900年代とかってこんなんやったやろって思われてたら、例えば2300年ぐらいの人たちにね、こんなんだったんでしょうって言われた時に、まあ、映像とか残ってたりするから、でもやっぱり改ざんされるというか情報操作されて変わるんかね。こんなんやったんやろって言われて、いや全然違うかった、そんなんじゃないよっていう風なことが起こりえそうな気がします。だから江戸時代のことを僕は想像して、こんなんやったんやろうか、で落語とかいろんなところでそういう風に言われてるっていうことがあるけど、実際はこうだったんじゃないかみたいな解釈も今したりとかする人もいますけど、僕は今の人間の感覚とその大昔の当時の人たちの人間の感覚ってものがすごい違ったりとかすると思うんです。だから今の感覚で物事を測っても多分違うと思います。極端な話言ったら、今この汚いとされているものとか、そうはせえへんやろうと、絶対せえへんやろう、心情的に絶対せえへんやろうとか、例えば痛いのが嫌やと、寒いのは嫌やって、それはそう思うのはみんな当たり前やと今思ってても、当時の人たちはそれが嫌だという常識が全く世界になかったら、痛くても寒くても全然平気、これ普通やもんって、だから寒いところにも平気で行けるとか、そういう感覚だったんじゃないかと思います。今大事にされていることと昔大事にされているものの価値観が全然違うということで言えば、何かのために死ぬ、命を懸けるとかってことはすごく今やったら絶対そんなことはせえへんことね。例えば何かな、ちょっとこれも想像しにくいかもしれんけど、自分の、あ、これも今の感覚になるか、まあ例えばでいきますと、まあ自分の大切な人のために、家族とか親友とか大切な人のために代わりに死ぬっていう感覚があったとして、昔の人たちはもっと違う感覚で言ったら、見知らぬ人とかすごい遠く離れた見知らぬ人のために死ぬとかいうのが当たり前やったりするかもしれないとかいうことです。今やったらね、その友達のために、大切な友達のために代わりに俺が命を投げてでもやるっていう感覚でおったとして、それが自分で自主的にしたいと思うからそうするもんなんや、そうするから別にいいんやと思ってるっていう気持ちでもね、昔の人やったら例えば全く知らん人に言われても、あ、人のために命を投げ出すもんなんやって、その当時の人たちはそれが当たり前や、それが全部回り回って自分のためになるんやって感覚的に思ってる常識の世界であれば、そういう風にしはるでしょうと思うわけです。で、これぐらい違う感覚の人たちが同じ出来事が起こっても全く動く行動が違うことをするはずですよね。だから現代語訳的なことにしても、昔の人の思ってた気持ちが違うから結果も変わってくるかもしれんけど、結果も同じだったとしても頭の中は違ってたりするんでしょうね、てなことを思いますよ。だから昔の人の不可解な行動というものは今僕たちが不可解に思うだけってことなんでしょうね。今どうか知らないですけど、ヤーガン族っておるじゃないですか。絶滅したラ族、ヤーガン族っていうのが、その人たちの衣装が なんていうの、ダダみたいな裸族なんですけど、体にペイント白っぽいペイントとかしてて、ウルトラマンに出てくる怪人みたいやって言われてる、その人たち寒い地方に住んでるのに服着ないで、なんでかと聞くと寒いから服を着ないんだって言ってる。今の日本の人たち、寒い時は寒いから服を着るっていう感覚と全く逆のことを言ってる。これはこの人たちの中にある常識、ヤーガン族の人たちの常識が僕らには理解できないけれども、そういう常識の中にあったんでしょう。寒いと服、寒いから服を着ひん方が何かいいんやろ、それは寒い時に裸で過ごさんとわからんことなのかもしれんけど、生まれた時からみんなそうやったらそういうふうに思うんでしょうね。あと人間の体は不思議なもんで、自分がそう思い込めば体がそれを求めているとかっていうふうに思うこと、思い込むこともできるというかね。今やったらじゃあお昼になったらお腹すくとか思ってるけど、それは本当にお腹、体がお腹減ってんのか、頭がお腹減ってると思ってるだけなのかってことを思います。自分たちは生まれた時からお昼ご飯を食べるっていう常識で来たからお腹減る時間やなと思ってるけど、この世界がお昼の12時にご飯食べるんじゃなくて、16時、4時ね、4時にお昼ご飯というものを食べるっていう風にできてる世界ずっとだったら、4時になったらお腹減る、昼の12時はまだ食べないっていう風なことになってると思います。お腹も別に減らへんやと思う、12時になっても普通と思ってるんやなとか思う。でもその辺のこう規則正しくっていうものを、取っ払ってやりたいようにずっとやろうとすると、赤ちゃんとかってご飯あげたらどんどん食べるみたいな、そういう風な、大人でもそういう風になると思います。僕がダラダラしてる時とかはそうですよ2時間おきにご飯食べたりとかして、寝て2時間経って起きてご飯食べて、2時間寝てご飯食べてと、そういう休息の時にそういう時期も昔ありましたね。ああそう、でテレフォン人生相談、先週ちょっと長電話してて途中で切ったんで、続きのやつ聞いていただく、聞いてください。それではどうぞ。
トメリーナ、トメリーナ。
あかんやろ。あれ今何一人なん？
今10人ぐらいやで。
誰おんの？
俺やろ。
うん。
俺やろ。
うん。
俺やろ。
うん。
ほんで俺。4人。
何が4人や。
おるよ。10人
ちゃうんか。
普通におるよもう。
10人ちゃうんか。お前何やねん。
10人ぐらいでおらない、忙しいなってことや。
あれ2人とも出たん？子供
起きてるよもう。何時？バリバリ、もうずっとヒカキンばっか見てるわ。
何時に寝んの？
遅いで、うち早よ寝ろよと。もうお母さんと一緒に寝てくれねえってな。
お母さんと何がないと？
お母さんと一緒に寝てみにしみに出してさ、
あ
まだこんぐらい
お母さんと一緒だよねへんて。
そうそう。本当にもうマズコンかと思ったよね。
あ、そう。思いついてん。俺子供に早く寝かせる方法。そう。
お、なんだ。
ペニーバンバンが言ったから。な、子供に勝負させんで、早く寝た方が勝ち勝負、ゲーム。ほんで、この勝負に勝ったら、今度おもちゃ屋さん行って好きなもんを何でも一個買ってあげるっていう。
いや、もうその、こっちのあれリスク高ない、それ。
違う違う、これ、ちゃんと裏があるね。ほんで、だから先に、5回とか3回とか、先に連勝した方が勝ち。だから 5回にしとこうか。5回連勝したら勝ち。勝ち抜けしたら。だから、いい具合でギリギリ4勝してるとかになったら、弟の方が先に出たとか言って、もう、チャラにして、で、また次の勝負。次の日勝負。
それも分かるんちゃうんか本人同士。
いやだってなんで分かんねん。分かったらお前あ起きてたなってなるやん。俺の方が先寝たって言ってもいやお前が寝たとか起きてたとか寝てたんやから分からんやろって。相手の方が先寝てたってジャッジはお父さんがしてんねんからお前は先寝ろって言ったらもう
親父すらもどっち寝たか分かるやん。
だからお前は起きとくやんか。ほんで先にでもしなだから兄貴の方がなんか連勝で勝ちそうになったら、うん、おい寝たかって声かけて起こすねん。で、ね、寝たかって言って返事せえへんかったらあこいつ返事せえへんってことはじゃあ何やったかな起きてるかって言うやったかな、
うん、
起きてるかって声かけるね、
うん、
で返事せんかったら寝てるわって言うんか。あちゃうなあれどうせだからなんかまあそういう風に
寝てるんかって寝てんのかちゃうんか
寝てんのかって言うかな。あそう、うん、寝てんのかって聞くね。ほんで、うん、うんって言ったら起きてるやんって言って返事せんかったらお前寝てないんかってほんでノートにこう起きてる何時何分起きてるとかってこうわざと分かりやすくシャシャシャって言いながら書くね、
うん、
9時半、うん、兄起きているってほんでそうって言われたら寝てるとか言って必死に抵抗してきたらあやっぱ起きてるやんけとか言うでほんまに先に寝ててもなそれはもう、ね、寝てたら寝かしといたらええやん次の日何とでもなるやけでそれ4回までは4回までは使えるから
なるほど
なすごいやろ。ほんであの時々おもちゃ何買って何欲しいとか言ってた煽るね絶対買わんのに
買ったりよ多分
だからたまにやなあのいいやんけ あまりにもその子供たちの不平不満が反発がすごくなってきたらたまに息抜きで買ったったりそれで早くなる
やめこのルール変更や
るそうそうそうルール変更しちゃったらええや
ん2勝にすな2勝でな
2勝とかな2勝とか3勝とかやったらなんか頑張ったらいけそうな気するやん、うん、5回とか10回やったらちょっときついから、ねう
ん、
確かに
だんだんだんだん緩くしていただいたらいいな。
うん。ほんで、だから、2勝にして、でも2勝やったら、もう、勝って負けて、勝って負けてって順番にやらなあかんやん。
うん。もうドロー。最後、ドローや。一緒に寝た、同時に寝た。同時に寝とった
ら。同時に寝とったら、チャラになるの、1回。リセット。
ゼロから。同時はゼロ。
バレんの子供にバレる
さじ加減やそんな
もん。うん。いやそれいい作戦やと思うで。だから先にあの寝た方がおもちゃ買ってあげる作戦や。これいいやろ。
体が年始やからさ、いまいちさ、頑張んねんな。
なんで？
いや、下が年少やからさ、
うん、
そこまで頑張らへんねんな。
ああ。
でも、どれも、いかが
したらいいんだろう。諦めるな。
素直にやる気満々になっちゃったらいけるかもしれ
ん
けど。
うん、やる気満々になるように、なんかあの起きてる時間はずっとおもちゃの話しとったらいいやん。トイザラスのカタログ持ってきて、どれ買うって言ってずっとその話して散々こう煽りまくってやな。ほんでお前起きてるやんけ、早寝ろって兄貴も寝てんぞって言って
上はな、上はねんねんけどな、まあ、俺と一緒に。でも下がもうお母さんに。
ああ、そうか。じゃあお母さん人形を作ったったらいいんじゃないの。
お母さん人形
お母さんのあの形に新聞紙で丸めて人間に形にしてお母さんの服着させて。
対策やわそれも。対策なの、コンクール行きや。その
しばらくお母さんと一緒にその人形、あのなんか縄で縛ってくっつけた状態で生活して、ほんでほらあれお母さんの分身ちゃうか言うて
無理やわ、無茶がある
嫁さんの体に
高さがいて。
あ、じゃあ嫁さんの体に新聞紙こう巻きつけてしばらくその状態で生活してもらって、ほんである日突然その新聞紙をこう外して、新聞紙丸めたやつに、ま、その嫁さんに巻いた新聞紙を巻きつけて嫁さんの服着させてほんで分身ちゃうか言うて。
なるほどな。うちの目結構大きいからな、新聞紙結構いいんで2年ぐらいいいかもしれないよ
それ以外何があるかな。じゃあでも嫁さんの服と一緒に寝ろって言ったらいいんじゃない。
まあまあ、いや、まあまあ嫁がまあ先寝てくれりゃ問題はないんだけど。
あ、そうか。だから、あ、そうか、嫁さんが起きて仕事なんか家のことしてんやろ。だからそれをお前がやったったらええんじゃない。じゃあ、
いやいやいやいやいやちょっとちゃうねんなちゃう。
いや、それやっぱ自己犠牲ですよ、自己犠牲愛。自分の身を切らなあかんと思うわ。
それちょっとちゃうねんなちょっとちゃう。それ
はよねって言って嫁さんに、あとは全部俺に任せろって。
ちょっとちゃうわそこちょっとちゃうな。
いや、じゃあもう分身の術しかないもんな。
そうか。もう春の陰謀ちぎってオポラ人形見つけとったもん。
うん。あれ、もうお風呂入ったん。
嫁とお風呂入ってちょめちょめしようかな思ってるとこや。
え、一緒に入ってんの2人。
え、入ってるよ。4人で入ってもパンパンなってる。
あ、そう
な
ん
や。パンパンな。
あれ、もしかしてオール巨人。オール巨人
いやね、もうね、やばいね。うん
あと何かあったかな。まあこんなもんですかね、
うん、
最近なんか面白いテレビやってた。
え、面白いテレビ、
うん、何やろ。
何やろな、何かたまにめっちゃ笑う時あんねんけどな、テレビで何か衝撃映像とかそばで笑ってるぐらいとかな。
ああ、別にそんな思
う
んないやろ
いやいや、たまにおもろいとあんねんて。あ、たまにおもろい、めっちゃおもろいとあんねん。
あの YouTube とかでたまに見るやつで、あの子の弟が風呂入ってて、で兄貴の方が急にと風呂の扉開けて脅かすっていうのがそれめっちゃ面白いで
大人がやられたらビビるわ、それバーンって言ったら皆さんも洗った時が一番ビビるフォーディングです。
あれ、あのペニーバンバンのとこではそうやってなんか子供とか嫁さんとかドッキリにかけたりとかさえへんの？
ドッキリはないかな。
急に風呂の扉バンと開けたりとか。
いや、脅かしたりとかはまあ たまにあるけどさ。
なんて？わーとか言って？
いや、あの、まあ、車からあの、まあ、車で出かけるやろ。
うん。
車からみんな降りてやん、
うん、
でそのまあ降りて車の前を通ったところを車でドンってぶつけたりさ、おいって言ったよそれドッキリはまあ
誰に、 嫁さんに、
そうそう、おい
お前やめろ、
ダーン倒れて痛いってやめてよもう、
車で行くとかやめろや。
って折れたわ。
あ、ほら。なんや、プーって鳴らすんかと思ったら。
それちょっと発信して、ドーンってぶつけた。甘い。
なるほどね。
そうそう。そんなもんかな。あと、あの、子供の、子供の乗せ自転車に子供だけ乗せてちょっと放置するとかな。
どういうこと？
いや、ほんとなんか動いたらこけるやろ。
動いたら蹴る？
動いたらこけるやん、じゃりんこ。
ああ、ああ
。危ない。
うん。
だからそれちょっと放置しとくね。いつまでじっとできるかなと思って。動いたらこけるからな、ってバーって離れてじっと見とくね。
なんやろと思うやろ子供を。なんで放置してんのかなと思うやろ。
僕なんかもうしびれを切らして動き始めて、もうチャリンコが倒れてるな、飛んで倒れてバーンなって、バーってホラーってな、動くからってなんで。
何がホラーやね。
そうやってこうびっくりさすっていう。
楽しそうやな。
そうやね、手ごめん体張ってるからね。
逆になんか仕掛けられたことはないの？
仕掛けられたことか。ドッキリじゃないけどな、まああの玄関の鍵がかかってたから、こうガレージから入ろうとしてガレージのシャッターを開けて、
うん、
でこうガレージのからこの家の中に入るドアがあんねんけど、
うん、
そこ鍵閉まってたっていう。家に入られへんかったっていう状態だったら、
普通に鍵閉まってただけなんちゃうの？それ。
そう、ほんでみんな寝てたっていうお家で、あの誰も開けてくれへんかった。
どないしてんだそれ。ピンポン鳴らして起こしたん？
いや、鳴らさんかったよ、もう夜もう、だから俺はずっとガレージにいたよ。でもさ、冬やったか何かしたけど、めっちゃ寒かったら覚えてるけどな。よく考えたら実家帰りゃよかったな思ったけど。
ほんまやんけ。
頑張ってなんかレジに出んでよかったな思った。
実家すぐそこやのに。
そうや。
うん。
わ、頼まなかった、
うん。なるほど、わかりました。
はい。
じゃあ、また。
じゃあ、また、はい。
何、まだ何かあった？
いや、何もないです。いや、何もないですよ、はい。
誰かの真似してんの今。
いや、別に誰の真似でもないですからね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。福山でした。
あほえ言いよった。
え、
名前を。
分かってた。
名前言っていかなあかんと思って名前言ったやろ。
どうもありがとうございました、福山ですと。似てないね、もんな、あんまりね。
あれやろ、あの坂井正人やろ。
得なんない。いやこれ顔芸やからさ。声も無理やわ。顔頑張ってる系やから。
今やってんやろなと思ったわ、顔。
伝わらないわこれ。伝わらない系やで。あの一国道と一緒で伝わらない系やこれ。
一国道と一緒でどういうこと？
いや一国道の衛星中継あるやろ。
あ、そんなんあんの？
あるやんの。あれ声が遅れて聞こえるよ。これ電話でやってもあかんやん。これ一緒、今の一緒や、坂井正人と一緒やん。
なるほど。あ、そうかそうか、一国動画衛星中継や言うてやったネタがあんねんな。
そうそうそう、今更。
あ、なるほど、今それを想像して分かった。
バカだ、
これはやっても意味がないですねっていうネタがあったんやなと思って。
そうそう
はい、分かった。
それそれ、もう
分かりました、ありがとうございます。ちょっと3本にかけてみますんで。
撮ってんの、あいつ電話取るん？
撮ってないよ、1回だけ撮った。1回も？1回だけ撮った。
あ、1回だけ撮ってちゃんと喋った。
え、だからあの強子の誕生日やろって言われた日
そう、
あん時だけ
そう、なるほどね。
今日ちょっとリベンジでかけてみますんで。何時にかけたら一番出るんかが分からんのよね。
はい、ああ、もう謎やからな。
うん。
謎の私生活送ったやつやからな。
まあ聞いてみますわ。
うん、頑張れ。
はい。それじゃあ。
はい。
ありがとうございます。パンパンでした。はい。それではまた。今日はこの辺で勘弁を。イチジクの葉、おしゃれは弱点。